来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、主催の竹下です。では今日は多田さん、よろしくお願いします。
お願いします、多田です。
はい、じゃあ今日は早速テーマはどんなテーマで話していきましょうか。
はい、前回が、うちのクラブの活動現在こんな感じですね話でしたかね。で、今回はでは、ちょうど8月のタイミングなので、日本から選手が、数名トライアルで参加してました。で、まあ、その選手でタイのチームとプロ契約を結びたいということで、毎年数名の選手がうち問い合わせていただいたりとか、まあ、友達、選手、事前に、知り合うことが多かったりするんですけど、ちょっとそんなことにまつわる移籍や契約、その対挑戦にまつわる話をちょっと掘り下げていくというのはどうですかね。
そうですね。ぜひお願いします。
はい。
まずなんか最近タイでなんかちょっとした話があったと聞いてたんですけど、どんな話だったんですか？
あ、そうですね。まあ、これ、ね、タイだけじゃなく、まあ、ありふれたというか、もうこんだけ SNS が普及しているので、チーム紹介しますよとか、こういうチームだったら今募集されてますよ。例えばセンターフォワードを探しているチームがこれぐらいの金額でありますっていうのを SNS でよく見かけるんですけど、で、その、まあ、タイ版というか、タイ国内でもやっぱりいろいろとあって、で、なんかこう、中には大丈夫かこれって思うような話とか、僕たちはもうタイ国内にいるので、チームの事情、そのチームがどういう背景があってってことも、おおよそ知ってたりする中で、提案してるこの、まあ、金額だったりとか、この条件って適正なのかとも思ったり、ちょっともやっとする部分がいくつかあったり。で、僕はもう当時、まあ、12年前、11年前なんですけど、まあ、選手としてタイで1年プレーしたくて、こっちに来て、で、その時にやっぱり契約でもトラブル、うまくいかないことがあって、で、それを後輩たちにさせたくないっていう思いから、タイで、起業して、現在に至るってとこなんですけど、まあそういった背景から、やっぱりタイ挑戦する選手には、ちょっと、まあ気持ちが入るというか、どうにかしてあげたいなと思う気持ちがあって、で、そんな話、こんなで、そういうニュース、そういう SNS もやっぱり見かけるんですけど、なんかこう、どうにかなんないかな、選手ファーストで動きたいな、動いてあげたいなって思うことが、今年もあったなってとこですね。
で、そのタイでこういうことあったなーっていうところはどんな話だったんですか、実際。
僕がその見た話、聞いた話で言うと、一チーム紹介しますっていう話で、後から聞くと紹介の中身に関しては、もう本当にチームの練習参加が可能ですよっていうところで、この、道中一緒に行くってわけでもない、なさそうですし、っていうので、紹介料10万円みたいな金額で提案してたんですね。で僕はもうそのチーム、練習受け入れ先のチームも知ってるので、で、そのチームは本当にこう、なかなか金銭的にも、潤沢なチームではなく、サブのチームなんですけど、で、外国人枠も毎回、余らせるようなチームではあるので、わかりやすい話、誰でも練習参加はできるんですよ。で、ただ契約の話になったとしても、本当に、ローカルの選手分ぐらいのお給料しか出なくて、なかなか難しいんじゃないかなっていうところが、で、タイの地方の方、局部の方だったりするので、アクセスの問題もあったりで、っていう、誰でも紹介できるチームに金額を、まあそれなりのというか、10万円ってやっぱり安いお金じゃないと思うん
で、
うん、
ないですよね、
うん。っていう金額を設定する。で、選手目線からすると、限りあるチャンス、限りある期間で、チャンスを求めたいっていうのも十分理解はできるので、そうか、それでも、その金額でも紹介してほしいってなる選手の気持ちもわかるんですけど、なんかその辺をもう少しこう、選手ファーストにしていきたいなっていうのが、思いとしてはあって、なんかもやっとした、7月、8月を、過ごした時期はあったんですけど、
そうですね。だから、この、今ね、そのタイで、その情報提供料で10万っていうことがあったときに、じゃあ今実際に、 田さんのチーム、うちこのチームでは、どんな形でこういった日本からのタイへのチャレンジをサポートしている感じなんですか？
そうですね。以前までうちに専属のエージェントがいたので、もうそのエージェント部として、もう集客というか、選手募集して、こういうサポートができますってお話はしてたんですけど、2年前、エージェントが退職したのを皮切りに、うちからやっぱ選手を募集してっていうことはやってなかったんですね。ちょっと仕切り直しか、選手ファーストできる方法は何かなということで仕切り直しをしてる段階ではあったんですけど、っていうところから、この春、夏に、2名の選手から問い合わせがありまして、
おほ。
で、どうにか助けてもらえないですかっていう話と、っていうところから、で、知り合い制の連絡だったりもしたので、そうか、どうにかしてあげたいなっていうところから、うちはもう、クラブチームとして運営しているので、うちのユースの子たちと練習できる場所は提供できるよとか、寮があったりするので、寮に入るんだったら、それももう一人部屋なんですけど、約10畳ぐらいの、2段ベッドがあるようなところに、まあ、人がわらわらと来ない限りは一人で使っていいですよって話をする寮みたいなところがあるんですけど、で、そこも、泊まっていいよって話もしたり、で、レストランも持ってたりするので、レストランでも食事取れますよって話。で、ただ、ホテル、まあ、寮で言うと1日300バーツは払ってね、まあ、光熱費込みなので、今のレートで言うと1300円、それぐらいですかね。プラス食事も、150円から200円ぐらい、一食で食べれる。もうこれも年間食べた分だけ払ってねって話でやってたりするので。で、あとは、やっぱ一番大事な選手、チーム紹介のとこなんですけど、やっぱりエージェントがいないってとこで、なかなかマンパワーで紹介できないんじゃないかなっていうところで、不安は抱えてたんですけど、まあ、ただ、こちらに長くいるので、いろんなコネクションからチームを探す。で、探すときにも僕一人で動くわけじゃないので、うちの対人スタッフも動きます。電話だったり、情報の収集だったり、どうしてもコストはかかるので、1チーム紹介した場合、1万円はいただいていいですかみたいな話も、事前に話をしながら、まあ、情報共有料、練習参加、みたいなところで、で、ただその費用の中には、契約っていう話になれば、その書面を確認するで、情報を共有するよぐらいまではできるよって話を、しながら、二人の選手サポートしたんですけど、で、実際その選手が、うちにお支払いした金額が3万円、それぐらいだったと記憶してるんですが、で、一名はもう早めに、日本に帰ってしまったんですけど、一名は、契約が決まり、この選手もすごい、喜んでくれて、よかった、またお願いしますってことも言って、今チームに合流してくれてるんですけど、なんかこう、そのあたりだったら、うちとしても自信を持って、まあもうすでにあるものなので、練習できますとか、食事、住むところはもう持ってるものなので、で、うちの一番のやっぱりメリット、ありがたいことは、選手が来てくれて、うちの子供たちと一緒にプレイしてくれる、タイの子供たち、日本の子供たちと、まあユースの子たち、ジュニアユースの子たちとプレイしてくれる、もしくはプレイしてるところを子供たちが見ることで、やっぱり大きな刺激になる、僕もあんな選手になりたいなっていうふうになってもらえるだけで、うちとしては十分メリットが取れるので、っていうところで、まあ来てほしいな、来てもらっても、自信を持って対応できるなっていうことが実感できた今シーズンだったんですけど、
わかり
は
ま
い。
す。
というところで、まあ、成果もあったなと思いつつ、一つ、まあ、選手も契約させることができたので、ちょっと胸撫で下ろしてる状況ではあったりするんですけど。
だいたい今回ね、日本から来た、まあ、2人はいてはるんですけど、年代的にはどれぐらいの年代のスタッフやったんですか？
契約決まったのが31歳。日本でもプレーしてて、一回もサッカー、引退をした選手だったんですけど、やっぱりこう、まあ、年代が年代というか、年頃で言うともうラストチャンスかなぐらいのタイミングで、もう一回やりたいっていう思いから、挑戦してくれた背景があるようなんですけど、もう一人は、比較的若い選手で、この選手実は、遠隔で連絡は取りながらなんですけど、僕も一回も会えてなくて、はい。で、うちからも、うちに問い合わせはいただいたんですが、結局、うちから選手、チームを紹介するってことではなく、 違うエージェントの方からチーム紹介してもらって何チームか行ったようで、で、その時に、こんなこと困ってるんですけど、どうですかっていう連絡相談はいただきながら、こんなアイデアもあるんじゃないみたいな話もしながら、で、その方は、3チームぐらい練習行ったのかな？ただ、そのままもう日本に帰ってしまって、僕も会津じまいだったんですけど、っていう、が25歳、6歳ぐらいの、大学出て数年経ったような選手だったと、記憶してます。
そんな感じで。まあ、日本が2名来てて。で、まあ、どう言ったかな。やっぱ僕はもし仮に、まあ、同じ、まあ、25、6で行ったとして、やっぱ心配なのは、現地での練習環境っていうのが、今言ったように、チームに参加してやるのと、まあ、要は、3、えっ、ー、と、てかな、練習できる機会と、スペースはあるっていう感じですか？
そうですね。うちはもうアカデミーが
ですよ
ある
ね。
ので、はい。サイズで言うと、さ、40メートル縦、横が20、まあ、フットサルコートのちょっと大きいぐらいですかね。が、2面、約3面、あと、もう一つ小さいコートがあるので、全部で4面あるので、通常、まあ、11人制のコートがあるわけじゃないんですけど、まあ、通常の練習、まあ、高校生が対戦相手、まあ、練習パートナー、っていうふうになって
あ、
し
そうで
ます うんで
ね。
すが、まあ毎日活動をしているので、そういった意味ではコンディションがとか練習する場所がないとかっていうことにはならないんじゃないかな。で、そこが僕がプレイヤーとしてトライアルに来た1年目で一番困ったところで、拠点のバンコクにホテルは取ったはいいけど、練習参加していいよって言われなかったら1日何もできずに終わるみたいな。交通量が多いバンコクなので、道路の脇を走るわけにもいかず、やっぱり人も交通量も多いので、っていうところから、公園もどこにあるかわからない、練習パートナーがいるわけも
わ
な
けでもないです
く、
ね。
できたとしても走るしかない、みたいなところで一週間、週末の練習参加を待つ、みたいなところをやっぱり、僕は2ヶ月やったんですけど、やっぱ練習できる場所、が見つかるだけでもやっぱりありがたくて、で、僕は特に、タイ料理が苦手だっていうこともあるので、日本食を毎食食べに行くと、やっぱり費用もかさみます
うん、確
し、
かにね。
安宿を探すって言っても、どれぐらいですかね。まあ、当時のレートでもう2500円とか、今のレートだったら多分3500円とか、っていうのは1日かかってしまうので、っていうふうな、まあ、飲食、住、あとは、まあ、プレイヤーとしての、まあ、仕事の部分ですね。練習できる場所っていうのは、やっぱり確保したいな、っていうのが当時から思ってたところで、っていうふうに、自分が当時感じた足りないものあったらいいな、っていうものを作ってる、提案してるっていうのは、今の、私たちのクラブ運営なので、まあ、そういった意味では、本当にこう、選手に寄り添いたいな、っていう思いがありつつ、はい。ただ、こう、まあ、10万円がどうだっていう話ではない、誰がいい、悪いっていう話ではないんですけど、その10万円のって話を聞いたときに、そうか、僕たちがもっと認知に力を入れてれば、でか、余計なお金を使わなくて済んだ選手がいるんじゃないかな、とも思いながら、で、うちで契約させられないってなると、ちょっと大変だなとは思ったんですけど、今回そこが、一つ、実績、エージェントがいなくても、選手紹介できて、チーム紹介できて、契約できたっていう背景が、ちょっと、自信にもつながっていくんじゃないかな、っていうのもあるので、やっぱぜひ、こう、認知していくことを、僕たちもやっていかなきゃいけないな、認知してもらうってことをやっていかなきゃいけないな、とは思ってる、今日ですね。
ですね。今だから聞いてると、とりあえず、現地での、いわゆる衣食住練習は確保できるって感じですよね。
そうですね、はい。
で、あとそこからチームへの練習に行く足とかに関しては自分で考えてねっていうような感じですかね。
そうですね、一応、うちもスタッフはいるので、どうしても不安だったら、例えばスタッフが運転する車に一緒に行ってねとか、言葉の問題があるんだったら、スタッフ、英語ができる、タイ語ができるスタッフがいるので、連れてって情報共有はしてねっていう話はできるんじゃないかなとは思うんですけど、まあただそうなるとどうしても、実費は請求させて
で
も
す
らわ
よ
なきゃっ
ね。
ていうところはあるので、っていうところで、で、まあ、タイに挑戦するって思う選手たちなので、僕はもう、 一人で行ける工夫はした方がいいんじゃないかなと思ってるところでもあ
逆
るんで
に
すよ。
ね。
バス乗り継いで、タクシー乗ってとか。で、一番最初不安だから一緒に行ってねはあっていいかなとは思うんですけど、ただ、慣れてくれば、例えばコミュニケーションが英語がちょっとできる、翻訳機使える、携帯使えるっていう状況になれば、もうどんどん自分で行ってほしいなと思ったりはするところで、はい。で、最後の契約のところみたいな話になると、うちでもサポートするので、っていうところで、なんかいい関係が作れればなとは。
そう
フ
で
ルサ
す
ポー
ね。
トで費用が高いよ
っていうよ
り
りか
は、
はっていうところですよね。
そうですね。
そっか、タイでの生活力を、だから練習環境はある。でも、タイで選手としての生活力をつけるために、要は、その練習参加っていうのも自分でやっていくっていうようなイメージですよね。
そうですね。
まあ、実際、やっぱり住むとこと練習するとこがあるっていうのは、やっぱりすごいアドバンテージかなっていうのはすごい思いますね。
そうですよね。うん、そうかなと僕も思うんですよね。
まあ、例えば紹介だけで行きました。でもホテルは自分で、まあ、ホテルにおったとしても、練習の日しか動かれへんかったら、言ったらコンディションだってっていうことになってきますもんね。
そうですね、はい。僕やっぱそれが一番嫌だったので、はい。なんかこう、3500円のホテル代がただ消費されていくみたいな。なんでやっぱりこう、せっかくトライに来たので、そのマインドを持てる選手がやっぱり多くはないじゃないですか。特に、まあ、海外だけじゃなく、特に東南アジアで、タイでってなると、やっぱりハードルは高いとは思うので、まあ、そこを勇気持って超えてきた選手たちが、よりサッカーに集中できる環境をやっぱり作ってあげたいな。最後のセーフティーネットでもいいんじゃないかなとは思ってるんですけど、やっぱりいろんなエージェントの方に相談しながら、終わった時はこっちに来るみたいなところが最初でも全く問題ないなとも思いながら、なんかこう、とにかくそこ行っとけばどうにかなるかみたいな相談できるかみたいなところで、認知しておいてもらえたら、なんか励みになるんじゃないかな、一つ勇気が持ちやすくなるんじゃないかなとは思ったりはしたんですけど。
そうですね、今回こうやって、日本から来られて、旦さんとこのクラブチームで生活して、それで契約に至ったっていうのも一つの例ですもんね。
そうですよね。
逆に言うと、まあ、その生活的な不安をとか、そういったところに不安が持つんであれば、この多田さんのね、現地のチームを使いながらやっていくっていうのも一つの手段としては成り立ってきてるということですね。
そうですね。それがいいんじゃないかな。僕も安心してというか、しっかり提案できそうな目処は立ったので、あとは認知してもらいたいな、知ってもらいたいなっていうところで、ちょっといろいろと SNS 通じて動いていく。かなとは思ってたりはするんですけど。
わかりました。ありがとうございます。またその情報も新しく、ね、例えばこれぐらいでできるよとか、そういった設定ができればまた教えていただけたら、僕らも情報発信していこうと思いますんで、
あ、了解しました。
ぜひこれからもよろしくお願いします。
こちらこそお願いします。あ
はい、今日はありがとうございました。
りがとうございました。またお願いします。
お願いします。
はい。